こんにちは、ナビゲーターのニッキーです。さあ、ここからはですね、お待たせいたしました、ワクワクウィーケンドパート2ということで、スポーツのコーナーです。ワクスポですね、ワクワクスポーツ。それでは青松さん、お呼びしましょう。今日もよろしくお願いします。
はい、はい、青松です。よろしくお願いいたします。ね、はい、3月に入ったということでよろしくお願いいたします。はい、ね、一応バスケットシーズン、はい、ということで、はい、どうですか、乗ってきてます？
乗ってきてますよ。まだかまだかって感じですね。
そうですね、はい、そう先週ね、頑張って一人でデューク大学のコーチ K を語りましたよ、うん、
はい聞きましたよ。
意外と話がネタがたくさんあったから
ね。はい、ね、そうです ね
今日はね、第2弾として、なんと、うん、
誰ですか？
我らが八村塁をやりました。
見たんですよ。そうそうそう、見た試合見ました。この間と、うん、セントメリー戦でしたけど、
セントメリー戦だよね。はい、あのね、まあ、後で話そうと思ったけど、うん、はい、彼ね、あのね、八村塁ね、まあ、一応あのウェストコーストカンファレンス、うん、彼の所属カンファレンスの試合全部終わったんだけど、はい、カンファレンス MVP 八村塁取っちゃいましたよ。
すごい、
うん、まあ、もともとのコンファレンスはね、あのゴンザガ以外そんな強いとこいないから、まあまあ独走ではあるんですけ
ど、ね、あ、そうですね、あのエリアでは
ね、ユーチューブマンでもゴンザガ今、ね、ランキング、ランク1位ですからね。
すごいですね。
いやー、これちょっと楽しみですけどね。
あ、いつの間にね、去年の今頃はそんなんじゃなかったですよね。
そうで、まだ6マンだからね、
本当ですよ、う
ん、まあ、控え選手です、はい、うん、ね、だからまあその辺も含まれてちょっと、あの、はい、私、後半は一人喋りしますんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
この1週間のスポーツ情報を、振り返りたいと思
います。
は
い、お願いします。
なんといっても、最近ちょっとずっとおなだりにしていた野球の話からしましょうか。
あ、そうですね。
なんと先週末になんと決まっちゃいましてですね、
はい、あ、我らが
じゃないよ全然。僕もニックキー、ね、ニックキー
もう全然
ニックキーブライス・ハーパーがですね、はい、もうね、なんとフィリーズに、ね、
格が違うというい
や、はい、僕ね、
おいくら前でしたっけ。
おいくら前、13年330億円330万ドル、330億円来ちゃいましたよ。もう、あのね、マチャードが記録した MLB 記録を
抜いた、
更新しました、うん、13年だから39歳までいるって。
うわー、
ですよ、もう
すごいですね。
フィリーズがね、はい、選手集めまくってるんですよ。今年ナ・リーグ東地区はちょっと激戦ですね。ちょっと我らがメッツがちょっとですね
我らメッツはどうなんですか。メッツは、
ね、悪くない全然頑張ってるんです、はい、で僕はずっとね、昔、去年の今ぐらいからずっと言ってたキャッチャーの補強をしたでしょ、うん、あのAJ ラモスっていう選手取ったでしょ
聞いてくれたわけですね、青松さんのこと。
そうですよ、僕も届いたんですよ、なんか英語に、英語に翻訳されたことか知らないですけど、うん、はい、であと、ね、カノも取ったし。
そうだ忘れてました
我らがカノですよね。
カノが
来て、あとあの、ね、エドウィン・ディアスっていう、シアトルのマリナーズのクローザー、去年のあの、セーブ王が来たし、
これは楽しみですね。
すごいです。しかもジュリウス・ファ
ミリアも来たら楽しみですね。
でなんかの順位予想のもう出てたんですよ、
う
ん、はい、だから
もう
メッツ
何の順位予想ですか。
各あの地区、各地区のディビジョンごとの順位予想、うん、でメッツ86勝で4位ですよ、
はい、
86勝して4位ですよ、うん、もう、みんなナ・リーグがどこもかしこもすごい強くて、パ、うん、リーグがね、パ、ね、リーグがどっちかっていうとやっぱね低かった。ア・リーグだったら86勝だったら、ア・リーグだったら2位とかですよ、
各
とかディビジョンは。そうそう、だから、
う
ん、フィリーズが89か90勝ぐらいで1位だった、
うん、なるほどね、ま
あ、フィリーズだな、ちょっとな、
フィリーズ楽しみですね。フィリーズはね、
いや、全然楽しみじゃないからだからどうやって勝つかっていう話ですよ。もうどうしよう、もうね。でしかもなんかさ、あのマイク・トラウト、エンゼルス、はい、 か3年後かな、うん、じゃあ2021年のシーズンオフに FA だから、うん、フィリーズ来いよってなんかラブコールしてるとか言って、うん、いいや余計なことすんなって話なんですけど
フィリーズ頑張りますね。
いいから、うん、ね、やっぱり、まあ、要はやっぱあれですよ、あの、ね、よくあの、ね、10年前もちょうどあの、ね、ハラディとかクリフリーとか、うん、やっぱあのここって取れるときにやっぱこう、はい、そういうあの、まあ、地方チームっていうのは、うん、生え抜きの選手がいい感じで育ってきたときに、うん、グワッて周りからどんどんいい選手集めて、うんうんうん、もうピンポイントで今年は勝つぞみたいな、はい、ここ 2,3 年はトップ走るぞみたいな、そういう風なやり方しますよね。
へー、面白いですね。
ヤンキースとかメッツとかドジャースとかレッドソックスっていうのがさ、ある意味人気球団だから、はい、常に勝たなくちゃいけないから、
なるほど、
毎年こうやって強い選手集めて頑張らなくちゃいけないんだけど、まあ、ちょっとローカルチームは、
う
ん、基本的にそのファンもそこまでうるさくないから、
ね、
今年はいけるときにブワーって全然、
なるほど、ね、
だから近くには、ね、最近ではロイヤルズとかさ、2015年のロイヤルズ、
そうか、
ね、
だから、まあ、マチャドさんもパドレス
パドレスは分からない、
パドレスはちょっとパッとしないですね、
だからね、あの、はい、まあ、フィリーズの話また戻っちゃうけど、あのやっぱり、ね、アーロン・ノラっていうピッチャーが、生え抜きのピッチャー、3、4年目くらいかな、もう サイヤング賞の、まあ、はい、2か3位ぐらいに入るようなピッチャーがすげえ育ってきて、彼が軸になって今チームがバーって盛り上がってるから、うん、周りから選手ガツガツ集めて、
うん、
まあ、行くって多分フィリーズの戦略ですよね。
うん、だから
ここ
に、
ここ数年は強いですよ、はい、フィリーズ。
そっか、
で2008年ですよね、2008年にワールドシリーズ取ってますからね、うん、いやー、はい、だからねとかちょっと思いながら、まあでもメッツがね、うん、とかですね。ちなみにね、その、これ別サイトの話なんですけど、はい、今年の、オッズがね、ワールドシリーズどこが取るかってオッズが出てて、
もう出てんですか、
早いね
早いですね。
まださ、あのダラス・カイクルって選手と、はいはい、クレイグ・キンブレルの2人決まってない、
まだ決まってないんですか。
まあ、カイクルはね、カイクルは多分どっかしら決まるけどキンブレルは分からないですね、
そう、
キンブレルは濃厚だからね、ちょっとね、まあ、まあそれはさておいて、うん、と言いながらも、でその、順位予想が出てて、ワールドシリーズの今ねオッズ 6-1 でアストロズとヤンキース。
え、それ去年のカードですか。違うか。
いや違う、去年はレッドソックスでしょ
そっか、
ヤンキースって強いですよ、やっぱり。
ヤンキース
だってあんまり補強してないけどね。
そうですか、
うん、でその次がドジャーストレッドソックス、
はい、
そうだから 僕そのさっきのあのナ・リーグの方が強そうだって言いながらも、はい、あのワールドシリーズ取りそうなのは、うん、ア・リーグの3チームということなんですけどね。
じゃあレッドソックスよりヤンキースを
が上、
このオッズでは、
このサイトは言ってますね。
うん、そうですか。
まあまあちょっとね、これからね、
うん、
ね、マー君もいることですし ね、ヤンキースはね、どんどん日本でも報道されるだろうし、
はい、
うん、
はい、
ね、そんなことですけれども、じゃあ次の会話話題ですけれども、はい、意外と野球話しましたね。あのね、これ非常にこの水曜日収録っていうのはちょっとあの悔しいんですけど、今夜ね、まあまあまあそれは今夜ね、今夜、今夜なんと水曜日の夜にですね、
はい、
あのね、歴史的出来事が達成されることになってましてですね、
です
なんとレブロン・ジェームスが MJ を超えます。
あ、そう、
そうなんですよ、通算得点数、今それこれ水曜日の日、夕方の時点で、うん、マイケル・ジョーダンが通算32,292点、
はい、
でレブロン・ジェームスが32,280点、だから12点差なんですよ。
まあ超えるでしょう
ね、だから今日
1試合でね、
今日勝っとって歴代4位、
それはもう歴史的な、
でもずっとこう ね、
ですね、
レブロンと MJ はどっちが上かっていうのはもうずっと長らく話されてきましたからね、はい、これでまた一つちょっとレブロン・ジェームスが記録を打ち立てるということで、まあ、試合前に誰か熱狂的ファンクに刺されたりとかしない限り、ね、
そんな不吉な、はい、
もうなんかない限りも彼はこれでまあまあね、
なるほど、
うん、なりますよね、はい、そんな感じで、
うん、
まあ、レイカーズはちょっともうね、もう、プレーオフの可能性 もう、ね、薄いですが、
もうね、今年はねダメでしたね、まあ、じゃあ個人でそうやって記録を作っていただいて、
そうそうそう、
はい、
まあ、レイカーズ来年は注目っすよ、それこそあのね、あのレブロンズ・チルドレンがレイカーズいっぱいいますからね、みんな
こ
と考えてね、
まあね、もうそろそろね、いい年ですもんね。
話
レブロンさんは、
例えばね、あのね、はい、カーメロ・アンソニーがレイカーズに行くかもしれないっていうことが一瞬だけありました。
カーメロ・アンソニー今どこいるんですか。
今ね、結局だから、
見ないですよね、
ロケッツだったんだけど、
あ、怪我してる
んですか。違う、ロケッツから契約破棄されちゃって、うん、まあまあ首ですよね。
え、どこにですか。
結局まあね、浪人 まあ、一応ロケツ、一応ロケツ
見ないですよね、そういえばね、
うん、あのね、そうなんですよ。バックスかどっか、バックスかラプターズに行くっていう噂がちょこっとあったけど、結局欲しがんないし、
まあまあいい年ですもん、彼だって。
あれってレブロンの同じじゃなかったっけ。
あ、そうですよ、
そうでしょ。でだからさ、レブロンがさ、昔あのヒートマイアミヒートでさ、またドリームチーム作ったじゃないですか、はい、何年か前に、はい、あのウェイドとボッシュ集めて、うん、その時にレブロンがアンソニーに、アンソニーもマイアミ来ないかって声かけたんですよ、
うん、でもニューヨークにいたんですか。
ニューヨークいたからね。ニューヨークの方が居心地がいいからね、居心地がいいからね、うん、はいはい、そっか、まあね、アンソニー好きなんですけどね。
14年前ですよ、あれは15年前、
そうか、
その前新人賞取ったの、ね、新人賞でしたっけ、
新人王ね、
新人王、新人賞
だからね、もうレブロンね、はい、な感じで、まあまあレブロンは個人記録をね積み上げ、あと12点ですからセカンドクォーターぐらいに決まりますかね。
そうですね、じゃあちょっと見ときますね。
そう言って、そう、ね、放送後には放送には決まってるんだよねっていう、はいはい、まあ、そんなことはしょうがない。
あ、だからこういろいろ騒いでたわけですね。
あ、だって出した、
うん、なんかこうマイケル・ジョーダンと比べたり。
あ、そうそうそう、あのね、あ、今日あの
そういうことか、
スポーツセンターで待ちましたよ、
はい、それ、やってましたね、
うん、そうそうそう、
歴史的な、
はい、歴史的な一戦が、まあ、キングスかな、
はい、楽しみです。
サクラメントキングスかな、
余裕じゃないですか。
なんて言わない、キングス、
はい、ああいうのはダメだね、はい、
で次の話がですね、
はい、
ね、これちょっとねテニスの話がちょっとあって、
テニス、
あのね、ロジャー・フェデラーですよ。
違う、違う、ナオミさんじゃない、
ね、ナオミはね、ナオミは来週のパリバ選手権に出るから、はい、ちょっとまたその話をしようと思ってるんですけど、はい、ロジャー・フェデラーがですね、通算100勝しました。この前の週末のドバイ選手権で、はい、優勝して、
はい、
100勝、通算100勝で、
3桁、
うん、これがね、史上2人目だって、
あ、
いないのね、確か、あんまり確かになんか分かんないけど、
じゃあ昔のレジェンド的な人ですか、また
ジミー・コナーズって全然知らないんですけど、
知らないですね、
全然知らないんだけど、彼はね、
そう、
多分レジェンドなんですよね、これ、
うん、
なんで、彼は、100勝目を挙げたということで、でこれね、でちょっと記事があって、ちょっと面白い記事があったので紹介するんですけど、
はい、
なんかフェデラーってなんかすごいなんかさ、王子様の印象ないですか、爽やかだし、
そう
そう、かっこいいし、
はい、
なんか
そのまんまですよ、
ね、
王子様そのまま、はい、
なんかでもね、昔はなんかすごい怒りもあったって、
王子様だったんですか、
じゃないんだって、じゃないんだって、
うん、
王子じゃなくて、うん、なんか癇癪持ちでなんか すぐ切れるみたいな、
うん、そんな子ネタ
を、そんな子あったんだけど、
はい、
それがですね、なんかね、あのだったんだけど、うん、あのね、自分が21歳の時に、
はい、
子供の時からの、 あの恩師だった、
うん、
あのまあコーチだったのね、先生だったピーター・カーターさんという方が、うん、南アフリカで交通事故で亡くなっちゃったんですって、
は
い、それでなんか、心機一転して、はい、まあ、要は怒るってことはイコール、
うん、
だから要は自分をコントロールできてないってことじゃないですか、要はあの、
ね、
気持ちに波がある、
はい、
だからその要は、まあまあ、メンタル面が問題だって話ですよね。
なるほど。
だからその、はい、コーチから結構それやっぱ言われてたんですけど、まあ、まだまだ若いし、そんななんかね、怒りん坊でもしたい、勝ってるし、まあ、スターだっていうのがあったから、
なるほど、
まあまあまあ、あの王様オラオラな感じだったんだけど、コーチが亡くなって、
はい、
改めてあのそのことを思い出して、
はい、
あの平常心を保って、怒らなくなって平常心を保つようになって、それがあのより一層彼を成長に導いたと。
すごいですね、このすそれをもう何年も続けてらっしゃるなんて ね、
うん、っていう話があったので、ちょっと小ネタを紹介しました。
どんだけ、はい、メンタルを変えたんですよね。
それで変えちゃってすごいね、よっぽどショックだったんですよね、あの恩師が亡くなったってことはね、うん、
なるほど、そういうのを思いながら今度ちょっと見ています。
ですね、そう
ね、ヒューマンストーリーね、
ヒューマンストーリーやった、ヒューマンストーリーね、
ヒューマンストーリーいいですね、スポーツの、
やっぱねちょっとねうるうるしたよね、この話だとね、
はい、
はい、でね、じゃあね、ちなみにねフェデラー38歳、8月38歳だけど、
はい、
まだ引退しないって
そう
まだまだ大勢で頑張るって、
38には見えないですね、
すごいよね、錦織はこれじゃまだまだ取れないっすよグランドスラムはかいって思っちゃいますよ、
もうちょっとね待っていただいて、うん、
で
そっか、
な話がそう、
はい、
でもう一個ね、これもう一個テニスなんですけど、これちょっとあのまあこれとヒューマンストーリーとはちょっと違うんだけど、はい、ちょっと面白い話なんで、
はい、
なん
でしょう、
ナブラチロワってご存知ですよね
知ってます、
もうこれはレジェンドですよね、
はい、レジェンドですね、
レジェンドなんですけど、はい、彼女がですね、あのね、
う
ん、
どうした、
トランスジェンダーの選手が、
はい、
まあ、トランスジェンダーの選手を女子シングルスでプレーさせることはインチキで不公平だっていうコラムに書いて、
はい、
すんげえ抜粋されたっていう
そりゃそうでしょ、このご時世、
でも でもさ、トランスジェンダーって体は男性ですよね。
そんなことをテーマにする時点でおかしいですね。
ちょっとまあアンタッチャブル、まあ、触れちゃいけないところではある。でもある意味でもちょっと思うことは思うからね。
さ、バッシングされてるのはそういうなんか偏見の目で見てるということでバッシングされてるんですか。
まあそういうことですね。あ、女性、トランスジェンダーは女性じゃないみたいな意味多分取られちゃったんですよ、多分ね。
なるほどなるほど。
そういうジェンダー差別ですよね。
そうですか。
まあ、まあ難しいですよね。結局謝罪したらしいんですけど、はい、で今後もトランスジェンダーの選手が女子競技に出ることをめぐっては、うんうん、
はい、
まあ、倫理的な疑問が生じることは間違いないだろうと。
それまあテニスに限らず、
まあ、何でもそうですよね、うん、
でも いるんですか実際。
いや僕は聞いてないです
ね、
うん、でもね、でもこの話は、
ね、今後そういうことがあったらって言ってるわけですか。
そうそうそう、今後ね、うん、しかも
そ
うね、
これなぜそれをいきなり。
しかもナブラシロワさんね、これね、あ、これ、うん、そうだよね、これね、なんかそっか、それがどっかね、
あ、なんかあったんですかね、きっかけが。
それ調べてないから、ね、ちなみにあのなんかね、この、うん、あのナブラチロワさん、はい、そのスポーツ界におけるこの LGBT の権利団体のね、アスリートアライっていう、まあ、団体があるみたいなんですけど、はい、そこのアンバサダーやってるんですよ、
あ、だからそういう人がそんなことをあえて
言っちゃったから
自分は言ってよかったと思ってるんでしょうけど ね、
で、うん、そのね、そのポストからも、ね、下ろされちゃったって笑っていいか分かんないんだけど ね、
そ、
そ、
ね、
まあね、まあ、まあそういうポストにいる、まあ、そういうポストにいるからやっぱりまあまあ、あの、あれですよね、気になっちゃったんですよ、やっぱね。
そうそうそう、だからこそ発言したのが、うん、こういう結果を生んでしまったっていうことでちょっとかわいそうですけどね。
まあ、
う
ん、でもやっぱ今のご時世、
ね、今のご時世ちょっとね、
触れちゃいけないね、
はい、
と思いながら、
まあ、ちょっとふと関係、ね、関係ないと思って言っちゃったんでしょうね。
言っちゃったんですよね、うん、まあ、本人は
気をつけないと ね、
そうそうね、口は災いの音っていうことですね、本当ね、はい、まあ、そんな感じで、はい、なんか締めた終わり方やってましたけど、
じゃあ災いの元ということで、ことですね、今日のテーマ、
ありがとうございます。ヒューマンストーリーで、はい、終わった方がよかった。
そうか、テレコにした方がよかった
も
んね。
でも先ナブラチロワってのがしっくりからね。そんなこと話
なるほど、はい、
はい、なわけで今日はこんな形で
面白いトピックを、
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
じゃあ、休憩の後は、じゃあ、後半で休憩、ジングル挟むだけです。休憩した後はカレッジフープス第2弾、マーチマッドネスカレッジフープス第2弾で、八村塁選手の、はい、お話をさせてください。
はい、お願いします。
はい、じゃあニキさんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
桜ラジオ、
それでは、後半企画のコーナーですけれども、今月バスケット NCAA の全国大会が始まるということでして、日本人大注目選手、八村塁選手の話をしたいと思います。現在ゴンサガ大学、3年生の彼は1998年2月8日生まれの21歳なのですが、ベナン人のお父さんと、日本人のお母さんの生まれた、まあ、いわゆるハーフなんですけれども、日本の富山出身ですね。高校生までは、日本でやっておりましたが、大学から、名門ゴンサガ大学の目に留まり、まあ、今3年目のシーズンを送っていると。で、先ほども話しましたけれども、今年のウェスタンコーストカンファレンス、彼の所属するカンファレンスでは、見事、ゴンサガの独走1位に貢献して、なおかつもカンファレンス MVP に選ばれたと。これ日本人とも初めてだと思いまして、これはまあ快挙といえる、とても快挙なことですよね。でしかも、ね、もうずっと何回も言ってますけども、ドラフトに入るんじゃねえかと。まあ、3年生、まだ3年生ですけれども、もしかしたら次のシーズン、NBA のコートで彼の姿を見ることができるんじゃないかといった形なんですけども、じゃあ彼はどうにして、こんなにもまで活躍して、NBAからも注目するような選手になっていったのかというと、面白い話が一つありまして、紹介するんですけれども、なんと彼はですね、中学校の頃は野球選手をやっていたそうですよ。元々野球選手でプロ野球の選手を目指しているところで、なぜバスケットに転身したのかと、それがなんか面白い話がありまして、 自分のですねボールを取れる選手がいないと、まあ、ピッチャーなんですけれども、あまりにも剛速球すぎて取れる選手、取れるキャッチャーがいないとっていったことで、まあ、悩みの挙句に野球をやめてバスケットに転身したと。いやこれ面白いですよね。あまりあふれんばかりの才能がゆえに野球の道を諦めたと。でこの前野球やってたら今はどんな大選手になってたかとか考えると本当に、まあ、もったいない話だなって話はしますけれども、ね、もう、まあ、2メートル超えて申しも押されぬ、まあ、今後の日本のエース候補でありますから、まあ、バスケットを選んできて、まあ、バスケファンにはありがとうよかったなといった形ではあるんですけども、そんな彼がですね、まず大学生3年になってやっぱ一番の彼のもう多分成長、いろんな彼のインタビューとか見ているとやっぱりその英語の上達によるコミュニケーションの欠如がなくなってたと。あのコミュニケーションがよく取れてちゃんと理解して戦術を理解していったことっていうのはやっぱりすごい彼の中での、まあ、大きなことなのかなというふうに感じますね。実際彼としてまず1年目2016年17年シーズンは、平均 4.6 分出場して、まあ、2.6 点しか取っていない。あのゴンサガ大学は名門中の名門ですので、ファイナル4まで進みまして、まあまあ、日本人初のファイナル4進出、チームに所属といった快挙を成し遂げながらも、まあ、あまり彼は出ることはできなかったと。で、去年ですね、2017年18年シーズンは6名、まあ、いわゆる、まあ、控え選手6番目の選手としながらも、平均 20.7 分出て、11.6 点を取っていると。まあ、6面と言いながらも、選手が、レギュラー選手が一人負傷したことにより、全国大会は割とスタメン出ることが多くて、まあ、覚えてる方は多いと思うんですけども、結構彼が、ね、得点を決めてテレビに映されて、テレビのグラフィックでルイ・八村と書かれて、ああ日本人だみたいなことを感じながら見た方もまあ多いかなと思うんですけども、やっぱ2年目ぐらいからはどんどんチームにヒットしてきたと。で今年は押し棒を抑えるエースとなりまして、平均得点20点を超えたということも本当にまあエースとして活躍してるんですけども、ね、そしてまあ、チームの中でも自分が、ね、中心選手になってきたチームは自覚がやっぱり生まれてきましてですね、やっぱ自分がチームの中心選手としてリーダーとしてやってほしいと言われているので、ね、もっと頑張っていかなくちゃいけない。で、なので語学力も伸びてきたということで、全てがいろんなことに相乗効果として、ね、なってきてね。で試合中に声をかけるだけじゃなくて、まあ、自分が試合の流れを持ってくるということをもうすごい自覚していると。でプレーの面でもチームを引っ張っていける、そういう存在になっていきたいと、そういうことを強く思っている。ね、しかも今年は日本代表のワールドカップ出場もありましたし、ね、勝村さんと渡辺裕太さんがチームに合流して活躍したりとか、で、まあ、大事なところでは結局ちょっとチームの事情で合流できなかったりもしたんですけれども、で日本代表としてもすごい活躍していると形で、まあ、今年の、ね、これから始まる NCAA の、全国大会すごい注目の選手で、ね、そしてなおかつドラフトが来るのかと大注目でございます。以上、企画コーナーでした。
桜ラジオ、
それでは週末の、注目スポーツ中継情報になります。まず金曜日ですけれども、ESPN でこれ NBA ですけれども、イースタンタイム10時半からデンバーナゲッツ対ゴールデンステートウォリアーズの試合がありますね。これはウェスタガンカンファレンスの1位2位の、試合になりまして、その差わずか1ゲーム差ということで、もうねナゲッツが勝てばこれで同率に並ぶということ、その週も注目の試合なんですけれども、ナゲッツとても今年いいですからね、やっぱ守備が安定している上に、ジョキッチという、まあ、センターのいい選手がいるといったことで、とてもチームにまとまりがあると。で、対するゴールデンステートも、ウォリアーズもですね、まあ、言うまでもなく王者と言っても、王者で、まあ、資格がない、オールスター選手5人がいるという、まあ、やっぱモンスターチームでございますので、ね、まあ、つけるつけはないんですけれども、どのように戦うかといったところですごい注目のゲームでありまして、やっぱこの、ね、カンファレンスで1位を取るということはですね、プレーオフで ホームで試合をできる回数が多いということはやっぱりこのカンファレンスで1位を取ることっていうのはとても大事だというふうにこの前 TK さんもおっしゃってましたので、その意味でも、ナゲッツの試合とても注目かなと思っております。今年、これ ESPN で、金曜日、イースタンタイム午後10時半からになります。続いて、土曜日ですけれども、こっち今度は NCAA ですね。NCAA、バスケットボールの注目のゲームを、一つ紹介いたします。こちらはイースタンタイム午後8時から、これ同じく ESPN ですけども、散々僕がお話をしているデューク大学の試合ですね。デューク大学と、ノースカロライナ大学の試合ですね。アトランティックコーストカンファレンス、いわゆる ACC のプレーオフの試合なんですけれども、結局デューク大学で最後ザイオン・ウィリアムソンが怪我しちゃったこともあって、ちょっと負け込んじゃって、結局カンファレンス4位になっちゃいましてですね、ホームで、試合開催できなかったということになるんですけれども、ノースカロライナ大学はもうデュークのライバル中のライバルですので、とても盛り上がること必死ですね。ザイオン・ウィリアムソンがいなくてもですね、すごいこれ盛り上がってましてですね、チケットはですね、すごい高騰してまして、もともと一番安かったチケットは490ドルとかあったんですけど、今917ドルまで最低、一番安いチケット917ドルまで高騰してまして、その全部のチケットの平均金額もですね、もともと768ドル、これでもすごい高いんですけど、だったのが今ね、1612ドルですって、チケットの平均が。もうね、これだけでもカレッジバスケットボールの、人気というか、誰もが見たがるっていうのはすごいわかりますよね。ザイオン・ウィリアムソンは、残念ながら出ないことでなりますけれども、他にもね、RJ バレットっていう選手も、ザイオンに次ぐ、2番目のドラフト注目選手ではあります。そっちがザイオンがいなかったら、もうこの選手がめちゃめちゃ注目されたっていう形なんですけども、こういう選手もいますので、見どころはあるかなと。こちら、ESPN で、土曜日午後8時からになりますね。でもう一個なんですけど、これちょっと試合時間ちょっと被っちゃってるんですけれども、ABC でですね、今度 NBA なんですけれども、土曜日、同じく土曜日の8時半から、レイカーズ対、ボストンセルティックス戦の試合があります。先ほど話をしていたレブロンなんですけども、無事にですね、無事っていうこともあれですけれども、この前の、水曜日の試合で、マイケル・ジョーダンの持つ記録を抜きまして、歴代4位の得点数になりましたと。ね、ということで、波に乗ってるわけじゃないですが、そんなレイカーズ、レブロン率いるレイカーズと、セルティックス、セルティックスもいまいちパッとしないんですけれども、カイリー・アービング、ね、もともとレブロン・ジェームズ、そんなチーム、キャバリアーズでチームメイトだった、カイリー・アービング率いるセルティックスと、レブロン率いる、レイカーズが激突すると。正直、レイカーズはちょっともうね、プレーは難しいなという感じはあるんですけども、レブロン・ジェームスは常にやっぱり見どころのある選手として、やっぱり面白い選手ですので、見てみたらいかがかなと思いますけど、デュークの試合とかぶってますからね、どちらがいいかっていうのはあれですけれども、こちら ABC で、もう午後8時半からになります。以上、おすすめスポーツ情報になります。30分、長々と続けてきたワックスポ、そろそろお帰りの時間が近づいてまいりました。良い週末をお過ごしください。それでは失礼いたします。